防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。自宅での地震への備えについてご紹介します。地震がいつ起きるのかは誰にも分かりません。しかし大地震が引き起こす様々なリスクに備え、被害を最小限に抑えるための準備は今すぐできることです。もしものための備えをしっかり整えておきましょう。まず部屋は整理整頓し、収納も工夫すれば安全なものになります。大きな地震では固定されていない家具などすべてが動きます。背の高い棚は凶器になり、落ちて割れたガラスや陶器は怪我の原因になります。物を持たないシンプルな暮らしは防災への近道と言えます。部屋の逃げ道についてです。ドアの近くや玄関周りに仮置きのつもりのものがそのままになっていませんか？それらは避難の妨げになるので、出入り口につながる通路は普段からすっきりとさせておきましょう。収納は使ったらすぐに片付けるを習慣にし、その際重いものや割れやすいものは下の方、落ちて当たっても痛くない軽いものは上が基本です。寝室の備えについてです。しっかり固定できていない家具や小物は地震の揺れで倒れたり落ちてきたりします。いつも寝ている場所に寝転んでみて、倒れてくる家具がないか、頭に落ちてくるものがないかを確認しましょう。行動を助ける必需品はいつも枕元に備えておきましょう。メガネや杖、スマートフォン、抱っこ紐などは枕元に置きましょう。ただ置いてあるだけでは倒れてどこかへ飛んでいってしまうので、滑り止めシートの上に置いたり、固定した壁掛け収納に入れたりするなど置き方を工夫しましょう。寝ている間に大きな地震が起きると、窓から離れる間もなく窓ガラスが割れ、照明器具が落ちてくることもあります。飛散したガラスで足を切ったら歩けなくなってしまいます。窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る、カーテンを閉めて寝る、小物は割れない素材を選ぶなど、寝室は特にガラス対策を万全にしましょう。近くに厚底のスリッパを準備しておくと安心です。夜中の地震に備えて明かりを確保しておきましょう。停電を感知して自動で点灯する足元灯や、日中に太陽光で蓄電できるソーラーライトが重宝します。ヘッドライトを枕元の壁掛け収納に入れておくのもおすすめです。リビング、ダイニング、ワークスペースなどの備えです。廊下までスムーズに動けるよう、出入り口の周りには大きな物を置かないように、ダイニングテーブルの上は何も置かないようにしましょう。家具のレイアウト次第で危険を回避することもできます。大きな家具はできるだけ一箇所にまとめて、くつろぐスペースは家具が倒れても影響のない安全地帯にしておきましょう。大型家具、家電、照明の転倒などの防止対策についてです。家具や家電の転倒防止には様々な方法があります。 L 型金具で壁に固定したり、ポール式器具で天井に突っ張ったり、床との間にストッパーを置くなどです。照明器具はチェーンで天井に固定しておくと安心です。キッチンの備えについてです。冷蔵庫は大型家具と同様、転倒防止対策を万全にしましょう。棚を壁に固定した上で、棚の上の電子レンジはストラップ式の器具や粘着マットで台にしっかり固定します。炊飯器やミキサーなどの調理家電も揺れても落ちない工夫が必要です。包丁や重い鍋などの調理器具は 揺れて落ちたり飛んできたりしたら大怪我のもとです。使い終わったらすぐにしまいましょう。食器の落下防止テクニックです。食器は高く積み上げず、下から中、大、小の順に重ねればより安定します。器と器の間にキッチンペーパーを挟むだけでも滑り防止になります。火災の原因についてです。ガスコンロの近くに雑然と置いてある布巾やキッチンペーパー、レシピ本、ポリ袋にも注意が必要です。大きな地震の際、家の中で火事が発生しやすいのはキッチンです。燃えやすいものはコンロから離れた場所に置きましょう。食器棚は中の食器類が飛び出さないよう扉が勝手に開かないためのキャビネットストッパーを取り付けたり、ガラス飛散防止フィルムを貼ったりしておきましょう。怪我の予防になるだけでなく、被災後の片付けも減少します。また食器棚や引き出しの中に滑り止めシートを敷けばさらに安心です。自宅での地震の備えについてご紹介しました。の火災についてです。地震発生後には停電後の再通電や火の使用などにより火災発生の危険性が高まります。通電火災に注意しましょう。停電中の自宅を離れる際にはブレーカーを落としてください。給電が再開されたら電気機器が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど十分に安全を確認してからブレーカーを戻してください。タイマー機能により通電再開直後ではなく時間が経過してから電気機器が作動する場合があります。また普段設定している時刻とは異なる時刻に作動し始める場合があります。建物や電気機器に外見上の損傷がなくても壁の中の配線の損傷や電気機器内部の故障により長時間経過した後火災に至る場合があります。明かり取りの目的でろうそくは極力使用しないようにしましょう。地震で物が散乱し平常時にはない場所に燃えやすいものがあるなど屋内はいつにも増して火事が起こりやすい状況にあります。また避難や復旧活動の疲れから注意が十分に行き届かない場合があります。余震の恐れもあります。万が一着火した場合には避難や消火が通常の火災より困難になります。カセットコンロの使用上の注意です。鍋底がカセットボンベの上を覆うと加熱して爆発する恐れがあります。カセットボンベの装着不良によるガス漏れ、衣服や髪への着火の危険があります。余震によるコンロの落下にも注意してください。ヒーターなどの熱源の目的外の使用についてです。投げ込み型湯沸かしヒーターを風呂の湯沸かしに使うことなど本来の目的でない熱源機器の使い方をすると加熱防止などの安全装置や本来の安全性能が機能しない場合があり火災発生の危険性があります。風呂釜、ボイラーなどの煙突の破損による火災にも注意が必要です。地震で煙突が破損し、または屋根や壁を貫通する部分に隙間や外れが生じた状態で風呂釜、ボイラーなどを使用すると火災になる危険があります。使用前に煙突に異常がないか確認するとともに使用中、使用後も十分に気をつけてください。地震で破損した太陽電池パネルにも注意しましょう。破損した太陽電池パネルも日が当たると発電し、感電や火災につながる可能性があります。 素手で触らず、販売施工業者への連絡、絶縁性の高い手袋などによる感電防止、可能であればパネル表面の遮光、ブルーシートや段ボールで覆う、裏返しにするなどの対策をとってください。地震の後の火災についてご紹介しました。地震の際、安全に避難するために知っておきたいことをご紹介します。揺れが収まったら、まず周りを見渡してください。危険が迫っていたら、直ちに安全な場所に移動します。屋内からの避難についてです。地下街では落ち着いて壁伝いに移動します。停電した地下街は、パニックが起こる危険性が高い場所の一つです。地下街には60メートルごとに非常口が設置されているので、一つの非常口に殺到せず、壁伝いに歩いて避難します。エレベーターはたとえ動いていても使わずに、避難口や非常口から階段を使って避難します。余震や停電で閉じ込められる危険があります。人混みの中では、規制を上げたり突然走り出すなどの行動がパニックを引き起こし事故につながる危険があります。不正確な情報や噂はむやみに流さず周りに配慮した行動を心がけましょう。群衆雪崩についてです。人が集中して動けなくなり折り重なって次々と倒れる。近年も国内外で群衆雪崩の事故が起こっています。地下街や地下鉄から地上に向かう階段、出口に向かう狭い通路、ターミナル駅の周辺などは群衆雪崩が起きる可能性があります。そのような場所では特に冷静な判断をしましょう。周りが見えなくなって我先にという行動が命の危険に直結します。火災を発見したら初期消火をしましょう。火が小さいうちに消火器や水バケツなどで消火します。ただし自分の身の安全が第一です。炎が天井に届くほど大きくなるなど身の危険を感じたら消火活動をやめて避難しましょう。火災では多くの人が煙を吸い込んで命を落とします。もし火災警報器が鳴ったら煙が充満して手遅れになる前に急いで外に出ましょう。屋外での注意点です。切れたり垂れ下がっている電線は電気が通っている場合があり、感電の危険があるので絶対に触らないでください。電線が木々や看板などに接触している場合も同様です。落下物についてです。住宅地ではブロック塀の倒壊や屋根瓦、植物プランターなどの落下で負傷したり命を落とす危険があります。街中やオフィス街では看板やネオンサイン、ガラスの破片の落下に注意しましょう。外壁にひびが入ったビルは危険です。落下してくる外壁やタイルなどによって怪我をしたり命を落とす危険もあります。ビルの基本構造である柱や壁などがひび割れると倒壊の恐れがあるので、絶対に近寄らないでください。一般車両の使用は緊急車両の通行の妨げになります。また、道路の損傷や信号機の故障により、交通事故の二次災害の危険もあります。発災直後の避難に車を使うことは避けましょう。津波や土砂災害についてです。川に津波が押し寄せる前に川から離れましょう。津波の心配は海のそばだけではありません。津波は川下から川上に向かって押し寄せます。川の近くにいる場合は流れに対して直角方向に素早く避難しましょう。発災後はすぐに近くの高台や津波避難タワーに移動します。それらがない場合にはより高い建物へ。海水浴場であれば、ライフセーバーや監視員の指示に従って避難します。 比較的なだらかな斜面が広い範囲で滑り落ちる地滑り、急な斜面が突然崩れ落ちる崖崩れは大雨や地震により突然起こります。そのような危険のある場所にいたら、一刻も早く安全な場所に移動しましょう。夜間や冬場の避難についてです。夜間の避難は見通しが悪く、転倒や側溝への転落などの危険が伴います。広い道を通行するなど、特に注意が必要です。停電している場合は懐中電灯を使い、目視確認を行いながら注意して避難しましょう。冬場の避難の注意点です。冬場の避難は寒さで体調を崩しがちです。体調を崩さないように防寒対策を十分にとることが重要です。気温や活動によって服装を調整できるように重ね着をするのがおすすめです。また冬はストーブなどの使用により火災発生の危険があるので火災にも注意しながら避難しましょう。地震の時、安全に避難するために知っておきたいことをご紹介いたしました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の北村さんご夫妻に防災備品について伺ってまいりました。それではお聞きください。
備品の中で笛をね強調してるんですけども、これはそういった助けを呼ぶための道具としてね、何よりもまず最初に使う道具、そういった意味で紹介させてもらってます。それ以外の備蓄備品というのはたくさんあるんですけども、それらはまず助かった後に使うものなんですね。ですからやっぱし笛で、夜の災害に備えて懐中電灯、日本奈良県防災士会でもその2つの備品をまず肌身離さず普段から持っていてくださいねと伝えさせてもらっています。
何はなくてもまずそこは重要ということですね。
そうですね、はい。
もちろん奥様もいつも持っていらっしゃる感じでしょうか。
はい、鍵につけていますので持ってます。
他に例えばこんな風に持っている方がいらっしゃるなんていうことございますか。
一人に一つじゃなくて、どのカバンにもつけてるとかおっしゃる方もいらっしゃいますし、いつでもそばに笛があるという状態を実現しようと思ったらこうなってしまってんとかっていうことですね。
いいと思います。それとね、僕だったら車でいつも通勤してるんですけども、車の中にもね、いろんな備蓄備品ね載せてます。その中にもね、自分が普段持ち歩いているものとは違うセットをね入れておく、そういったこともねぜひよく車で出かけられる方々には車にもねそういった備蓄備品をね用意してくださいってことをね考えていただけたらいいなと思います。
そうですか。
出かけた先ですね、災害に起きたあった時に身の回りに何もない状態ですね、たとえ家に用意してあっても家が出てしまったら手元に何もないじゃないですか。そういったことを考えるといつもその自分の身の回りにあるようにって考えたら移動するときにもね持ち運びできた方がいいですよね。
なるほど。具体的に何が積まれているんでしょうか。
長期保存食であったり、それから雨具であったり、ラジオ、懐中電灯、それから水ですね、長期保存の水ですね、それから怪我や病気の時のためにファーストエイドキットがあったりとか、着替えが一式入れてやったりとか、そんな感じですかね。いつどこで災害に遭うか分かりませんよという、そういう考え方ですね。例えば勤務先であるとか旅行先であるとか、そういった感じですね。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。 この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。